本日は狂妙上人ともう一人の天下人徳川家康との関係を見ていきたいと思います。家康も秀吉政権の五大老の一人であり、秀吉も一目置く存在でした。この家康によってやがて狂妙上人の自覚と意志が実現することになるのです。二人の姿を追ってみましょう。二人の交渉がいつ始まったかは明らかではありませんが、慶長2年、西暦1597年3月17日の対面からお話を始めたいと思います。狂妙上人40歳の時です。この対面は、貴族の山科時常の日記に見える記事です。江戸内府、つまり徳川家康が、本願寺隠居、狂妙上人のことです。狂妙上人の茶会に出向いたという簡単な内容です。このことを伝え聞いた時常は、二人の対面に興味を持ち、記録したようです。順女上人方に属する狂妙上人の弟、光照寺謙遜と、時常の内室が姉妹であったことから、時常は、狂妙上人の動きに注意を払っていたとみられます。この対面でまず注目したいのはその時期です。秀吉政権は未だ健在で、朝鮮への再派兵の3ヶ月ほど前のことです。狂妙上人は秀吉の怖さをよく知っていました。そこで狂妙上人は支持する門徒の多い三河地方、今の愛知県を本国とする家康と吉見を結ぶことに努めたようです。また家康も順女上人方より狂妙上人に親近感を抱いていたのではないでしょうか。翌年の慶長3年西暦1598年8月に秀吉が没すると、家康が政権の最高実力者となりました。この年12月10日に家康は狂妙上人のもとを訪れています。またも山科時常が日記に記載しています。今回の対面は秀吉の亡き後であったので、遠慮は不要でした。茶の湯という形式も必要なかったのでしょう。上人と家康との関係はより緊密になっていきました。狂妙上人はこの関係によって、親鸞上人の教えを受け継ぎ広めるための足がかりを得たと言っていいでしょう。慶長4年、西暦1599年、蓮如上人が出版した正信偈三条和讃を新たに刊行しました。狂妙上人を支持する門徒に、正信偈、念仏、和讃のお務めを定着させたいとの思いからでしょう。狂妙上人の自信のほどがうかがえます。慶長5年、西暦1600年、家康が会津、今の福島県の上杉景勝を討つため、大阪から関東に下ると、狂妙上人は見舞いのため、家康のもとに向かいました。この間に石田三成が挙兵すると、帰路途中の狂妙上人は、三成方の妨害に遭いました。この時、狂妙上人を守ったのが、美濃、今の岐阜県、近江、今の滋賀県の門徒でした。続いて、関ヶ原の戦いで家康が勝利すると、その5日後に狂妙上人は家康を出迎え、対面しています。その行動力には驚かされます。狂妙上人にとっても生き残りをかけた戦いだったと言えます。関ヶ原の戦いより2年後の慶長7年、西暦1602年2月に家康は伏見城に入りました。そして家康は狂妙上人に京都東六条の地を与えました。現在東本願寺が立つ場所です。狂妙上人は45歳になっていました。秀吉から隠居を命じられてから9年後のことです。この出来事を現在、 東西分派と呼んでいます。狂女商人はこれを門徒に向けて屋敷替えという言葉を使っています。この言葉で神事の建立ではなく、これまでの大谷本願寺の移転継承であるということを強調したのではないでしょうか。狂女商人の宿願であった親鸞聖人の御木像を安置することが実現しようとしています。ところで狂女商人は親鸞聖人の生涯を描いた絵巻物を携えて西本願寺を出ました。この絵巻物は親鸞聖人の遺徳をしのぶ法恩公で読み上げるために必要なものです。狂女商人が法恩公の大切さを認識していたことを示すエピソードです。狂女商人は本格的に法恩公を務めることのできる空間をようやく得ることができたのでした。